北谷達也です。この時間は北谷達也のオールナイトニッポンクロスをお送りしていきます。それでは本日のゲストにご登場していただきましょう。桑張先生です。
桑張です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ということでね、桑張先生はですね、現在ジャンププラスで、週刊連載中の、漫画、普通の軽音部の原作者でございまして、まあこの漫画ですね、まあなんていうんですかね、普通の、まあ高校の軽音学部を舞台にした、なんていうんですか、まあ日常ものなんですかね。
日常ものですね。
日常なんですけど、こう、やけにこう、人間関係の、とか、まあ、その軽音部あるあるのなんかリアルでちょっと恥ずかしい、ねちっこい部分が、こう、妙に旨味があるみたいな漫画にして、こう、なんていうんですかね、バンド仲間内でもこう、なんか、うわーって古傷がいくらいですとか、なんか、いやーでも読んじゃうよみたいな、そういう楽しまれ方をしている、漫画でございました。現在人気沸騰中でございますと。なんですけど、普通の軽音部の話は、別途、ブルータスっていうね、ウェブの、でも今、記事が見れるんですけど、そこで、私、北谷達也と、桑張先生で対談もさせてもらっていて、なので、ちょっと作品についてというより、今日は、桑張先生という人間そのものの中身についてお話を聞きたいという。
大丈夫かな？
ありまして。
はい。
いや、面白いですよ。
多分そんなに面白くないと思うんですけど。
そうですか。
はい。
そうか、そうなのかな、はい。残念だな。ですね、まず、桑張先生が、どんな人生を辿っていたのかっていうところで、結構、ツッコミじゃないですけど、
ツッコ
みたい部分がありまして。
ツッコみたい部分。
そうです。まず、はい、30代になるまで一切絵を描いてきてない状態から、はい、漫画を描くようになったと。
で、そうですね。
それで、はい、あ、2作品目でしたっけ普通の兼部は。
そうですね。1作品目、初めて描いた漫画が、まあ、高校時代のエッセイ漫画。
はい。
で、普通の兼部はその次ですね。
はいはいはいはい。それで、こう、いきなりこう、なんていうんですかね、ジャンププラスというか、ジャンプルーキーの、こう、応募したんですかね、あれは。
まあ、ジャンプルーキーっていう、その、ジャンプがやってる、投稿型サイトがありまして、誰でもまあ、漫画を載せることができるんですけど、そこに自分で書いた普通の軽音部を載せていたっていう感じですね。
なんで、こう、全く絵を、もともと漫画は好き？
あ、漫画はめっちゃ好きです。
やっぱその、はい、いろんなフォーマットのこう、カルチャーがあるじゃないですか。
はいはい。ま
あ、音楽も好きだと思うんですけど、音楽も好きです、ね。やっぱ一等賞漫画ですか？
あ、でも、漫画ですね。音楽も、まあ同じぐらい好きなんですけど、うん、漫画はもう幼少期からめちゃくちゃ好きです、ね。
あでもそれまでその、幼少期からずっと好きで、でも、漫画描き始めたのって失礼ですけど、おいくつぐらいの時ですか？
まあ、今、もうすぐ39歳なんですけど、はい、35歳ぐらいの時。
おー、35年間温めた漫画よね。
温めてないんですか
ね。なんで描こうってなるんですかね、そこで。
いや、それね、ちょっと難しいんですけど、最初、その、まあ、34歳ぐらいの時に、絵を練習してみようと思って、はい、最初はイラストを描いてたんですけど、うんなんかイラストってすごいこの根気がいるというか、
はいはい、
まあ、一つの絵を描くのに、まあ、数時間とか、得るものだと思うんですけど、それが、まあ、なかなか難しくて、で、もう上手くならないしということで、なんか漫画なら、まあ、僕の下手くそな絵でも、いいかなと思って。
なるほど。じゃあ何か、平面に何かを描きたくて、絵よりは漫画だろってなったみたいなところが。
はい、はい。
はぁ、なんか、不思議。そっか。じゃあそれで絵描けないけど、いきなり漫画っていうことになったんですね。そのなんか、ちょっと、別の記事、ジャンプルーキーのインタビュー記事にちょっとあったんですけど、はい、大学を卒業してから、会社員をまずちょっとやって、
はい、
で、辞めて、バイトをしながら資格を通信で取って、
はい、
で、別のところで働いて、ふらふらしてきたみたいな。
あ、そうでしょ。はい。
していて、
はい、
これもなんか、どういう経歴というか、なんか、なんですかね。例えば音楽をやるかとか、漫画を描くかとかは、特にこう、まあ、ならずに、会社員をやっても、はい、なんで、
まず、その、大学生の時に、漫画編集者になりたかったんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、その、大きな大手の出版社を受けて、はいはい、全部筆記試験で落ちたんですよ。
あ、筆記試験があるんですね。
テレビとかを全く見てなくて、対策が必要ということを知らなくて、全く分からなかったんですよ。
その、一般のカルチャーみたいな。
あ、そうそうそう、みたいな。なんか結構対策が必要らしくて、出版社の筆記試験って。で、全部落ちて、で、まあ、それほど、その志望度の高くない、内定をくれた会社に、とりあえず行きまして、でも別にそのやりたいことじゃなかったので、1年ちょっとで辞めて、っていう、とりあえず最初はそんな感じですね。
なるほど。これじゃあ資格を取ってっていうのは？
これはその時、まあ、教員になろうと思って、
先生。
教員免許を取ったんですよ。で、その、まあ、高校の教員、に、まあ、転職したっていう感じですね。
ああ、じゃあ学校の先生をしばらくやられてたんですか。はい、はあ、なるほど。でもなんか、こう、自然な質問として、学校の先生やってたから、軽音部の話書くんですかっていう、こう、まあ、ありきたりな質問になっちゃうんですけど。
ああ、そうですね。まあ、ずっとじゃないんですけど、軽音部の顧問をやってた時期もありまして。
あるんですね。
はい。まあ、ただ、その、なんていうのかね、その、実際にあった出来事とかをもちろん書いてるわけじゃなくて。
あ、軽音、普通の軽音部の中で。
キャラクターとかも全然モデルにしてる人とかもいないので。
あんな奴らがいたらっていうの
は。あんな人たちはいないので。
ああ、そこはでも全く関係ない。
軽音部ってその結構大人数の、まあ、こういう軽音部もあるんだなっていう感じで、その、まあ、フォーマットは その経験を参考にしてるんですけど、
うん、
キャラクターとかエピソードとかは全部、オリジナルというか、創作ですね。
ああ、全くそうなんですね。
はい。
それが不思議な。なんかそう、取材とかってさ、され、でも、取材したからといってあれが書けるかといったらそんなこともないとも思うんですけど、
そうですね。取材らしい取材はあまりしてない。
取材でも、はい、自分の中での人間像の広がりというか。
そう、だから、なんかこれよく言ってるんですけど、はい、リアルな軽音部、ものを書きたいと思ってなくて、
うんうん、
その、普通っていうのは別にリアルという意味じゃなくて、はい、だから、こんなのリアルじゃないっていう人がいたらめちゃくちゃ正解なんですよ。
うん、そっか。
はい、
でもやっぱり世間的には、うん、まあ、僕もちょっと思っちゃってるんですけど、はい、なんか軽音部あるあるが詰まってるとか、はい、こういうやつ高校にいたよなとか、まあ、そのこそヨンスっていうキャラクターがやっぱ、はいはい、結構人気高いじゃないですか。ちょっとこう、はい、痛い男子高校生だけど憎めなくて可愛いみたいな。
だからヨンスとかは完全にその自分がモデルで。
ああ、桑原先生ご自身、
はいはい。ああいう痛いやつなんですよ。
実際に。
はいはい。
そんな、どんな、ヨンスらしさというか、なんか、ヨンスって、ヨンスを知らない人に説明するの難しいですね。
まあそうですね、普通、僕の書いている普通のケヨンっていう漫画にヨンスっていうキャラクターが出てくるんですけど、うん、なんかめっちゃしょうもないやつで、その、なんかネットミームをニヤニヤしながら言ってきたりとか。
あ、そうですね。はい、リアルでね。
そうそう。
でもこう、ネットを知らない純朴そうな子に受けてるみたいな。
あ、そうそうそう。
ヨンスはいつも面白いな、みたいな。
そうそうそう。センスあるよって言われてるけど、全然ないんですけど。
そっか、そういうところあったんですね。
あと、ま、その、女子にちょっとキモいラインを送ったりとか。
そうですね。好きな女の子に、はい。で、冷たくあしらわれてるけど、あ、これはワンチャンあるな。
あ、そうそうそう。
思い込める。
そうそうそう。
というか。
そうそうそう。
あ、あれは、
そう、自分自身ですね。
あ、はい。そっか、そうだったんですね。そっか。そうだな。あ、まあ、でもそう、解像度が高いみたいな表現が、
はい、
世の中に今あるじゃないですか。それこそ、桑原先生だったら、その、やっぱ普通の軽音部は解像度が高いっていう風に言われますし、例えば僕だったら、なんかアニメやタイアップとかにこう、はい、曲を書かせていただいた時とかに、なんか原作への理解とか、
はい、はい。
思ってて、だそういうことに言われてるんですけど、でもなんかその、なんていうんですかね、僕だったらその原作への理解度が高いとか、お褒めいただいても、僕は、一読者としての視点で書いてるに過ぎないというか、なんかみんなのこう視点を総合して僕が代表して書いたっていう気持ちは全く全然ない結果、はいはい、なんかよく掴んでくれてるなみたいなことを言ってくれる人がいて、で多分桑原先生もその実際にあるものをあるあるですよって書いてるわけじゃないのに、でこんなやついるかなって思いながら書いてるのに、でもあるあるだなっていうふうに実際は言われてるわけじゃないですか。
そうですね。
そのこれね、なんかいつか僕はこのあるあるを、
はい、
商売にしていないのにあるあるを商売にしているというか、あるあるがすごい人みたいに思われることで、
はいはい、
この誤解を解けないといつかなんかでかい失敗をするんじゃないかみたいな危機感があるんです
けど、それはなんか以前の北谷さんとの対談の時
そうちらっとね
そうちらっとお話しさせていただいたんですけど、僕も全く同じことを思っていて、なんかそのティーンエイジャーのその、はい、その感情とかをリアルに捉えている、
うん
っていう風に思われると全然そんなことないので、
うん、
ちょっとそんなことはないですよっていうことを
まず言っておきたい。
まず言っておきたい。
そうなんですよね。はい、でもなんで桑原先生のなんかでもいそうだし、なんか、うん、でしかもこうそんなやついないだろっていう人間もなんか周りにいそうなやつがたくさんいるから、うん、そのあるあるへの信頼がもうできてるから、例えばリンちゃんみたいな、うん、なんかその一番フィクサーみたいな、
はいはい、
変な子がいる、変な女の子のキャラがいて、その子ですらこういう子いるよねって、うん、みんな思っちゃうというか。なんかその、なんていうんですかね、何を普段見てたら人間観察力になるんだろうなっていうのが、すごい気になっていて、桑原先生の。
何を普段見てた
ら何を思って、
ね、
例えば、なんか世の中を見てて、はい、あ、こういう人間がいるから、こういう人間いつか出そうって、例えばメモを残しておくみたいなこととかって、してます？
全くしてないですね。
ああ、僕だったら、例えば歌詞の、
はい、
なんとなく飲み会とかで、いいフレーズが出たら、はいはい、なんかメモっておいたりするの。とかめっちゃあるんですよ。
素晴らしいですね。
なんか髪を切ったら人に会いたくなるよなみたいなのを、
は
い、なんか目の前ですごい可愛いギャルが言ってて、はいはい、あギャルってそういうこと思うんだ。あでも確かにわかるなって思ってそのまま歌詞に入れたりする。
あはいありましたありました。
そうなんかそういうことって全然してないですか。なんか例えばヨンスなんてもうツイッターにめっちゃいるようなキャラクターだからそういうの
見てるのかなって。ツイッターはなんかもう十何年見てるから
あ
そういうなんかその無意識が自分の中にツイッターから学んだ
あ
しょうもないやつ
ビッグデータみたいな
ビッグデータが。あるのかもしれないです。
ああ、普段なんか交友関係とかって友達多い方ですか？
どうですかね。まあめちゃくちゃ多くはないけど、割となんか人を誘ったりする方なので。
どういう交友関係がある、んですか？そのなんかその漫画描く前の人たち。
漫画描く前、結構僕はそのインターネットで漫画描く前から友達を作ったりしてて。
へぇー、ネットも。
そうそうそう。
なんか共通の趣味が。
昔で言うと、その、ミクシーっていうサイト。
はいはいはいはい、わかります。あ、これを聞いてる人はわからないかもしれない。そう、ツイッターの前の SNS みたいな、はい。
ミクシーっていうサイトで、その、好きな漫画のオフ会とかが、こう、開催されてるんですよ。
ファンだけの。
あ、そうそうそう。例えば、まあ、ジョジョが好きだったんですけど、はい、ジョジョの奇妙なオフ会とかが開催されて
る。へぇー。
それに参加して、そこで仲良くなった人と、個人的になんかバンド組んだりとか、そういうの言ってましたね。
ジョジョともだけど、バンドをやるんだ。
あの、なんか、ジョジョのオフ会に行って、はい、ジョジョの話をせずに音楽の話をするとか、そういうことがあって、なんか妙に盛り上がるんですよ。なんかさあ、ジョジョの話してくださいって言われると、なんか、逆に違う話したくなるっていう
か。あー、まあでも、ジョジョ好きだったら音楽好きな可能性も高いですしね。
そうそうそうそう。
あ、
全然関係ない話で盛り上がって、その後もプライベートで
遊ぶ。あ、そういう友達が結構いらっしゃる。
はい。
え、なんかネットで活動とかってしてました？僕結構その、クワリ先生、最初この人最高って思ったのが、あの、ノートの記事は、はい、ノートってサイトがあって、はい、そのブログを書くようなサイトに、最初二つだけ記事があったんですね。今三つ目あるけど、二、はい、つ、あの、なんだ、ランチパックを100種類全部、はいはい、100種類食べてみるってのと、はい、東海道53次のあの東海道を歩いてみてどこまで行けるかみたいな。
5つぐらいで終わるやつですね。
全然途中で。
53次の5つぐらいで終わるやつですね。
ああいうことを、はい、その、いわゆるなんか昔のテキストサイトみたいなことじゃないですか。はいはいはい、あれをやる以外にもやってた？
やってないですね。
あの日本が活動経歴にあるだけですか？
そうですね。なんか、その、
それ
ツイッターはずっとやってて、
うん、
そのツイッターで受けないかなと思って、よくツイートはしてたんですけど。
あ、やたらじゃあフォロワー数、何やってるかわからないけど、フォロワー数多い人だったみたいなのありますか？
いや、フォロワーは300人ぐらいで。
ただしっそり面白く。
全然バズったこともない。
へぇ
だから、10いいねとかついてたら、
おい、
ちょっとバズったぞ。
あ、これ結構いいじゃん。そうそう
受けた。
へぇじゃあ、たまに一応、でっかい企画として、ランチパック100種類食べるかみたいな。
だから、なんか、
ね、
コロナから全ておかしくなったというか、
あ
この中で、その、もともと、音楽フェスに参加したり、あと旅行に行ったりするのが好きだったんですけど、それができなくなって、なんか、鬱屈した思いがありまして、
あ
なんか、いろいろやってみようっていう気持ちになってたんですよね。
なるほど。そのやってみようみたいなのは、今まではイベントごととかで小出しにできていたのに、
あ、そうそうそう。
蓄積されてしまったから、
そうそうそう、そう
なんです。歪んだ出力のされ方として。
そうそうそうだから今はそれ、
以前はそれがランチパックを100種類食う。
なんか旅行に行ったり、普通にその、フェスに参加したりするだけで、割と楽しかったんですよ。
はいはいはいはい。
だから、ランチパックを100種類食べたりする必要がなくて。
ああ。すごいなんか、よかった。コロナは憎むべきものではあったけど、世界にとっていいこともあった
な。よくない。マイナスの方が。
やはり先生という変な存在が生まれたというか、世に紹介されたというか。はい、そっか。で、それで言うと、そのノートの最新作、この間見ましたよ、僕。ねえ、記事上が
る。最新作でも
じゃあ、2025年にやりたい100のこと、のうち50個達成できなければ罰金30万円。
はい。
新企画。
はい。
これ、なんでこれやろうと思ったんですか？
こういうのが、なんか好きなんですよ。
ちょっとまた溜まってたんですかね、
そうかもしれないです。なんか、その、そういう風にリストアップして、
はい、
これを全部やるとか、
うん、
全部食べるとか、
まあ確かにそうですね。
そういうことするのが、なんか好きで。
え、まあ、世に出てないだけで他にもありました、実は。
あ、でもその、
実はひっそりやってるみたいな。
ひっそり、まあ、最近食べたハンバーガーとかは、ノートの下書きに全部記録して、順位つけてます。
まとめてるんです。え、いつか出すと。
いつか、100個くらい溜まったら出す。
あ、じゃあランチパックの時とかもそうでしたってことですか？
ランチパック終わった後、ツイッターで、今度、じゃがりこってあるじゃないですか。
はいはいはい、
あれって、めっちゃ種類多いんですよ。コンビニで、注目してみてほしいんですけど、
なんかサラダとか
気がついたら知らない味が、並んでて、あ、じゃがりこも100種類いけるなと思って、
お
じゃがりこも、その、30種類くらい記録してるんですけど、それもまあ飽きて、やめちゃったんですけど。
あはお蔵入り。
はい。
そっか、うわ、ハンバーガー楽しみだな。そっか。でもなんかそれで言うと、その、なんかこう、何個貯めておくみたいな、なんか実績解除ものが結構多いなと思ってて、例えば、フルーツ大福5種類食べる。
はい。
吸い殻100個切る。あ、あと、野に咲く花を50種類写真に撮るとか、いい石、いい落ち葉をランキングつけるとか。
それは、ね、多分やんないです。
いやでもやらなかったら
100個のうち50個やればいいんで、
そうか
最後の方は思いつかなくて、別にやりたくもないことを。
確かに、野に咲く花とかも90とかの。なんで罰金30万円なんですか、ちなみに。
なんか、その。
これやらなくても縛りじゃないですか、絶対に。
いや、なんかその、得のないギャンブルが好きで。わかりますかね。
はぁ、あ。
スリルを求めて。
スリルを求めて。そっか、その罰金は、もし罰金を払うことになったらどうなるんですか、はい、?30 万円。それは誰に払う
寄付します。
あ、世界に払う。より良い世界のために。はいはい、ああ、なるほど、なるほど。そっか。ああ、こういうのもなんか、なんで野に咲く花なんだろうな。あと、サッカーボールを思い切り蹴るとか、はい、なんでこれを思いついたんだろうみたいな。
これはもう、完全に思いつきなんですけど、サッカーボールって意外と蹴る機会がなくないですか日常生活。
確かにないな。
そうでしょ。
子供とかが、だから男児がいれば。
家にあっても、そんな都会じゃ蹴れないじゃないですか。
蹴る場所ないですよね。
はい、だから、入れたっていう
感じです。ああ、そっか。そういう思いつきってなんか溜めてあります？
いや、溜めてないです。全部思いつき、アドリブで。
ああ、はい、そっか。え、2月時点で、どうですか？いい感じですか？進捗は。
ね、そのブログ実は、その、ちょっとずつ更新してるんですけど。
あ、2月1日にちょっとチェックついてますね。
はい。5つぐらい達成したような気がしますね。
そうですね。今、50分の5だから、あ、10% いってますね。はい、あ、これは、誰でもいいから誰かの記念館に行く。一ノ瀬とか達成。これ誰ですかこれ。
これは、直木35っていう、直木賞元になった方の記念館が、はい、大阪にありまして、僕の住んでいる大阪にありまして、誰でもいいので、
近いから。どっちか。文学的なあれとかではなく、
はい、誰でもよかったんで。
そっか、これ結構上の方は割とこう、モチベーション高めですか？
そうです。最後の方はもうなんか、100個埋めるために別にやりたくもないことを列挙してるっていう感じですね。
これいいですね。まあ、駅伝実習類だ。あ、ジャズバーに行くとかね、なんか。人間としての経験値を積みたいみたいな。
そうですね。それはでも普通に良くないですか？
ああ、まあ確かに。こういう
縛りだけどいいじゃないですか。
これ縛りを与えることで、ちょっと、はい、行くかもなみたいな。
そうなんか、こういうことをすることで、やらないことを、やることができるかなっていう。
ああ、なるほど。その自分の可能性を拡張する。
そうです、そうです。
ああ、なるほど。それで言うと、だからこういうものの中から、あれですかね、イラスト描いてみるみたいなのが生まれてるのか。
あ、でもそうかもしれないですね。
最初の。
はい。
まさかそんな、こんな大々的な仕事になるなんて。仕事にするつもりとかがあって、イラストレーターになるぞ、漫画家になるぞって気持ちでやったわけじゃない、
ね、じゃないです、
ね。多分ね。
だから、野に咲く花をなんか50種類写真に撮るとかも、これがきっかけで、なんか、植物の権威とかになれる。
それはずうずうしいですけどね。でもなんか、例えばそれで面白い人としてテレビに出る可能性は
全然あります
しね。あ、そっか。なんか、それで言うといいですね。なんか、桑原先生のこういう行動って結構、そのなんか、何者にもなれない人にこう、勇気を与えるというか、なんか、何者かにならないといけない圧って、インターネットにすごいあるじゃないですか。はいはい、何かをやっていなければいけないとか。まあ、あと、例えば絵を描くでも、上手なものしかネットに上げてはいけないのではないか。下手なものを上げるの恥ずかしいのではないかみたいなのってあるじゃないですか。はい、その桑原先生のその、なんていうんですかね、しょうもないことを積み重ねていくスタイルみたいな。これなんか下手なものでも、下手なままやってみるみたいなのって、結構、なんていうんですか、背中を押すあれになるという気がするんですけど。
そうですね。楽しいと思うんですけどね。
なんか、やっぱりやってほしいって思います？その、
やってほしい、
ね。人々に。
はい。
それこそね、漫画、別に絵描けなくても漫画描いていいんだっていう常識が新たにこう、付け加わった感じはするじゃないですか、桑原先生の。
はい、はい、
そういう、なんていうんですかね、勇気を持たせるぞみたいな。
なんか、そんなおこがましいことは思ってないんですけど。はい、でもまあ、その、僕の描いてる普通の剣舞っていう漫画も、別にそのなんか、みんながプロを目指してるわけじゃない、軽音部の。
そうですね。
その別に、そのメジャーデビューとか武道館とか目指さなくても、その、この軽音部の中で一番のバンドを目指すとか、うん、そういったことにもその価値があるんじゃないかというのが一つのテーマとしてあるので、まあそういう気持ちはちょっとあるかもしれない。
そうですよね。なんか普通の軽音部で僕すごいいいなって思うのが、その、まあそのバンドものでも、まあ基本的にやっぱオリジナル曲を変えてもっと上昇していくっていうのか、はい、うん、逆に、全然上昇する気はなく、ただ日常もので、ただ題材が軽音って、うん、なんかどっちかに行きがちじゃないですか。
はいはいはい、
でもなんか普通の軽音部って、その日常ではあるし、そっちが主眼ではあるけど、上昇志向はちゃんとあるというか、で、バンド内でのその競争はあるじゃないですか。
そうですね。う
ん、なんかそれがめちゃくちゃ絶妙なバランスだなと思うし、なんか今までなかった感というか、なんか絶妙な、なんか存在してないところをついニッチを取ったぞというか、
なんか、 っていう感覚あるか、そうですね。結構運が良かったというか。
ああ。それも、なんか、そのバランスって狙ってるんですか？狙ってるというか、意識してるんですか、ね、
その、あんまりその、なんか、他の、その、優れた作家の先生が書いてるものを自分が書いても面白くならないし、
あ、
なんか、できるなら、あんまりないものを書きたいという気持ちは、その、別に、自分で趣味で書いてる時からありましたね。
ああ、そっかそっかそっか。なるほど。 面白い。でも結構僕も、そのなんか、それこそ桑原先生が最初なんか漫画を描き始めた時に、そのジャンプのルーキーの投稿のところに、結構なんか落書きみたいな作家でも、落書きみたいな絵の人でも、じゃんじゃん面白い漫画を出してるから、僕もやってみようと思ったみたいな、インタビューで語っているのを見てて、僕も、もともとボーカロイドでこう、曲を作るっていうので、まあ、素人ばっかり投稿してるサイトで発表するのが最初だったんで、で、そういうのを見てきて、あ、なんか結構その素人の作った、まあ、アマチュアのクオリティだけど、な、荒いけど、いい、な、でもなんかいいなっていうものを聞いて、こう、これぐらいだったらできるかもっていうところから始まってるんで、そこはちょっとなんか我々似てるし、
はいはい、
なんか、その、まあ、桑原先生のこの特殊すぎる羊が、
はい、
なんかこう、また新たにそういう人を生み出すんじゃないかなっていうふうに思ってて、はい、これ聞いてる人とか、普通の剣も読んでる人にも、なんかこう、やってみたらいいっていうふうにちょっと思いますよね。
そうですね。うん、思い出したんですけど、僕、20代の頃に趣味でバンドを組んでて、それで、なんか1曲だけオリジナルの曲を作ったことがあって、
結構な一歩じゃないですか、
ね。あ、そうそう。
でかい、ジョジョの人たちと。
いや、それは、その時は、なんかまたネットで、メンバー募集して組んだ。
それもすごいですね。
なんか、作曲ってなんか特殊な才能が いるって思ってたんですけど、やってみたら、そのまあクオリティはあれですけど、意外とできるなっていう話。
そうですよね。そうなんですよね。意外と。
そうそうそう。
そのクオリティのことを、やっぱりこう、いい作品ばっかり見てると、なんかその、途中でこう、やめやめって消しちゃうというか。
そうですね。
とか、まあその前、手前にできるわけないって高をくくっちゃいがちなんですけど、意外とやってみると、あれ？できるぞみたいな。とりあえず形にはなったぞみたいな。
そうですね。だからとりあえず形にするのが結構大事かなと思ってます。
そうですね。それで言うと僕も最近ちょっとiPad でクリスタを触り始めてて、クリップスタジオペイントっていう、絵を描く、アプリか。なんですよね。はいはい、その、中高生とかが絵を、はい、それから絵を描き始めるっていうのを触ってて、はい、なんかそれによって、なんかちょっと、なんかその自分のモチベーションを保つためにツイッターで、あんまり上手じゃない人の絵を、はい、たくさん探して、あんまり上手じゃないけど、あ、この女の子可愛いとか、
はいはい、
あんまり上手じゃないけど、この目がかっこいいみたいなのを、めちゃめちゃブックマークしてます。そう。うまいものを
見ると。うますぎるとダメなん
です。そう、やっぱダメじゃないですか。
はいはいはい、
そう。っていうのをやってて、別にまだ、全然ちゃんと触ってないんですけど、はい、そういうところから始めてみようと、自分は思っております。
めちゃくちゃいいと思います。
それで言ったら曲も作ってくださいよ。
曲ね。
だって作曲も経験があるというか、まあバンドでですけど。
そうですね。
それどっかで発表したんですか？
一回ライブでやったと思うんですけど。
ああ、ライブしてるんだ！すご
い。一回だけやった
んです。人前で聴かせてるんですね、は
い。で、曲名が、暮らしのビートっていう曲
なん
です
。暮らしのビート？
暮らしのビート。もうこれだけしか覚えてないんですけど。
その時のメンバーと連絡取ったりしてないんですか？
最近してないですね。
そっか、は
い、
なんか
幻の、まあ、名曲という
か、なんか
名曲ではない
な。なんかでも今ね、やっぱパソコンでこう自宅で録音とかできるから、はい、ちょっと何かしらで発表してほしいですけどね、クロハリバンド。
そうですね。やってみる、形にするのが大事って言っちゃったんで、
ま、そう、はい、我々が示さないと、クロハリ先生は音楽作るし、俺は絵を描かないっていうのがねあります。
はい
はい。ということで、じゃあここで、はい、一旦、曲を挟みましょう。北里達也の最新曲ユーモア聞いてください。